8人権後進国から先進国に政治の責任が問われている。1ジェンダー平等実現へ運動と連帯し政府を追い詰めよう。ジェンダー平等はこの数年で大激動とも言うべき歴史的変化が起こっている。男女の賃金格差の解消に向けて格差を企業に公開させる制度が実現し、格差是正の一歩が踏み出された。性暴力根絶に向けて刑法が改正され、不同意性交等罪が創設された。痴漢ゼロを目指す取り組みが各地に広がり、政府や自治体、警察、鉄道会社などによる痴漢対策が強まっている。パートナーシップ制度のある自治体は人口の8割に達した。同性婚や性別変更の手術要件をめぐって憲法にのっとり、当事者の権利を認める画期的な司法判決が続いている。選択的夫婦別姓を求める運動、LGBTQ+ など多様な性を認め合う社会に向けた動きが大きな流れとなっている。生理の貧困が社会的な運動となり、学校や公共施設などに無料で生理用品を置く取り組みが進んでいる。セクシュアル・リプロダクティブ・ヘルス・アンド・ライツに関する運動は、経口中絶薬の承認など、女性の権利を尊重した安全な中絶へと政治を動かしている。世界ともこうした日本の運動の高まりに対し、日本政府は運動に押されて動かざるを得ないという状況が作られている。しかしなお、日本がジェンダー不平等の不名誉な地位を占めているという現状を変えるには至っていない。世界の圧倒的多数の国がジェンダーギャップ指数を改善している下で、日本は男性を1として、女性は 0.6 のままと全く改善されていない。世界の発展から取り残されている。一部の極右的な人々からジェンダー平等に対するバックラッシュ、揺り戻しも起こされており、その克服は重要である。女性差別撤廃条約をあらゆる分野で具体化、実施させていくために、条約の実効性を強化する選択議定書の早期批准は急務である。 ILO ハラスメント禁止条約などの早期批准を求める。こうした歴史的変化に照らしても、日本共産党が2020年の第28回党大会で綱領を一部改定し、世界の構造変化の下でジェンダー平等を求める国際的潮流が大きく発展し、経済的・社会的差別をなくすこととともに、女性に対するあらゆる形態の暴力を撤廃することが国際社会の課題となっていると明記し、日本の民主的改革の主要な内容の一つに、ジェンダー平等社会を作る、性的指向と性自認を理由とする差別をなくすと明記したことの意義は極めて大きなものがある。党大会での綱領一部改定報告では、前頭討論を踏まえて、ジェンダーとは何か、男女平等と違うのかについて踏み込んで党の立場を明らかにするとともに、日本の著しい遅れの原因はどこにあるのかについて、財界・大企業の責任、戦前の男尊女卑を当然視する勢力の存在という2つの問題を指摘し、ジェンダー差別の歪みを正す戦いを呼びかけた。さらに、日本共産党としてどういう姿勢で臨むかと問いかけ、学び、自己改革する努力の重要性を訴えた。大会の結語では、過去、赤旗に掲載された論文などで、同性愛を性的大敗の一形態だと否定的に述べたことについて、前頭討論を踏まえて間違いであったことを表明し、党としての反省を明らかにした。 我が党は党大会の決定を踏まえ、党活動の中でもジェンダー平等を貫く努力を重ねてきたが、なおそれは途上にある。女性の議員、候補者、女性幹部をさらに増やすことを含めて、さらなる努力を払っていく。ジェンダー平等、多様性を尊重する社会。一人一人が自分らしく生きることのできる社会でこそ、一人一人の力が豊かに発揮され、経済社会を発展させることが可能となる。ジェンダー平等を阻むものは何か。その根源を明らかにし、逆行する勢力を包囲する連帯を広げよう。丸2、子どもの権利が保障される日本に。子どもの権利条約の具体化、実施を。子どもの権利条約の批准から2024年で30年を迎える。しかし、日本政府は権利条約の実施に全く無関心の姿勢を取り続けている。いじめ、不登校は増加傾向を続け、日本の子どもたちの自己肯定感は国際比較で顕著に低く、10代の自殺率の高さは世界の中で際立っている。これらは日本の子どもたちが強いストレス状態にあることを示している。国連子どもの権利委員会は、過度に競争的な教育システムが子どもの発達の障害をもたらしているとの勧告を日本政府に繰り返しているが、日本政府は拘束力はないなどと聞く耳を持たない。それどころか自民党政治は教育基本法を改悪し、全国学力テスト体制を押し付け、教育を数値で評価し競わせるなど、学校と子どもたちを競争教育へと駆り立てている。教育の自主性を損ない、上からの締め付けを強化していることが、学校をさらに息苦しい場にしている。政府は、学校の校則についてさえ、子どもの意見表明権を認めていない。教職員の深刻な長時間労働を背景にした教員不足など、政府の貧弱な教育政策は子どもの学ぶ権利を奪っている。子どもの貧困も深刻であり、一人親世帯では2人に1人が貧困状態にある。子どもに対する虐待も大きな社会問題である。保育や学童保育、社会的養護施設なども貧弱なまま放置されている。子どもの貧困の解決をはじめ、子ども施策の充実を求める運動により、自民党政治は子ども予算の倍増を掲げ、子ども家庭庁を発足させたが、予算倍増には程遠い現状にある。半世紀にわたって芸能事務所に所属、応募した数百人に及ぶ子どもへの性加害が行われたことは断じて許されない。メディアを含む関係者をはじめ、社会全体から黙殺されてきたという異常な事態も明らかになった。その他にも、子どもに対する性加害が頻発しており、その根絶や包括的性教育の推進は、日本社会の重大な課題である。子どもへの差別の禁止、最善の利益、生存と発達の権利、子どもが意見を表明し尊重される権利。子どもの権利条約の4つの原則を、子どもに関わるすべての施策、社会全体に行き渡らせるために力を注ぐ。丸3、あらゆる分野で人権が尊重される日本を。障害者、旧優生保護法、1948から96年の下で、障害者に強制的に不妊手術を行っていたことは、日本における戦後最大の国策による人権侵害である。約25,000人に不妊手術が行われたとされており、被害者が謝罪と賠償を求め提訴し、優生手術は違憲として、 国に賠償を命じる司法判断が示されている。政府は被害者と向き合い、深刻な国による人権侵害を認め、謝罪と賠償を行うべきである。同法は1948年の成立と翌年の改定、52年の優生手術の範囲を精神障害者に拡大する改定、ともに全会一致で進められた。我が党は2018年に誤りを是正することへの不作為の責任があったと表明したが、党史日本共産党の100年では、党の責任は不作為にとどまらず、旧優生保護法の成立と改定に賛成したという重大な誤りがあったことを明記した。優生思想で障害者を選別し、排除する社会を正す取り組みを強め、すべての人の権利と尊厳が守られる社会の実現へ全力を尽くす。政策決定の場への当事者参加を原則とし、障害者権利条約に基づいた施策の実施を求める。外国人出入国管理局入管の収容施設で、スリランカ人女性が適切な医療を受けることもできずに死亡した事件を契機に、国の収容施設で外国人への深刻な人権侵害が横行している実態が明らかとなった。いわゆる非正規滞在となった外国人を犯罪者扱いして、長期収容、暴行、懲罰を行うことは、国際人権規約をはじめとする国際人権法にも反するものである。難民認定申請に対する認定率は、欧米諸国と比べ桁違いに低い。2023年の入管法改定でも、国連拷問禁止委員会などから厳しく批判されてきた長期収容への上限設定や司法審査は見送られ、難民認定申請中の強制送還を可能にするなどの改悪が強行された。難民条約、国連難民高等弁務官事務所 UNHCR の基準などの国際人権法を遵守し、法務省から独立した難民認定機関の設置など抜本的な入管法改正、入管庁改革が早急に求められる。今日の日本の入管制度の反人権的な根源には戦前の問題がある。戦前、出入国管理は内務省が管轄し、植民地支配の下に置かれていた朝鮮や台湾の人々を取り締まりと弾圧の対象とし、その担い手は特攻警察だった。戦前の入管制度への無反省、植民地支配への無反省という政治の歪みを正すことが必要である。先住民。2007年に先住民族の権利に関する国連宣言が採択され、先住民に対する同化政策への謝罪、権利回復する動きが広がっている。日本では2019年、初めてアイヌを先住民族と規定するアイヌ施策推進法が成立した。アイヌの権利擁護、生活向上の戦いにつながるものだが、政府のアイヌ民族への謝罪がなく、先住民族の権利、自決権、土地権、なりわいの権利などの規定がないなど、国際水準に照らし弱点を残している。我が党は改定綱領で国際的な人権保障の発展として先住民への差別をなくすことを位置づけて以降、北海道を中心にアイヌ民族との対話、シンポジウム、国会論戦など先住民族の権利を回復する取り組みを強めてきた。アイヌ民族の参加を保障しながら、国連宣言に沿った先住民の人権尊重への前進のための取り組みの強化を図る。括弧9、国民運動と統一戦線の発展のために。丸1、各分野の国民運動の新しい発展の流れ。 この間、各分野の国民運動の新しい発展の流れが起こっている。労働組合がストライキに立ち上がっている。2023年の国民春闘では、全国124カ所の国立病院で、病院の機能強化と大幅増員を求めて31年ぶりとなるストライキを決行した。全労連加盟組合では372組合が435回、前年の3倍となった。西武そごうデパートの買収方針撤回を求めるストライキが行われ、理化学研究所では非正規雇用の雇い止め撤回を求めてストライキが戦われた。ストライキは憲法に保障された労働者の権利であり、日本社会を労働者の生活と権利を守るためには、ストライキが当たり前の社会にしていくことが求められている。戦争国家づくりに反対し、憲法を守り生かす運動に新たな前進の機運が生まれている。コロナ危機を乗り越えて開催された2023年5月3日の憲法大集会は、2万5000人が集まり、熱気あふれるものとなった。九条の会が全国交流集会など、草の根の運動を交流しながら粘り強く運動を前進させている。コロナ危機の自粛への保障を求め、音楽、映画、演劇など文化芸術分野で新しい運動が広がった。インボイス中止では声優、アニメーターが立ち上がり、業者運動とも連帯して史上最高のオンライン署名を集めた。入管法改悪反対、気候マーチ、ジェンダー平等をめぐる多様な運動は若い世代が先頭に立っている。イスラエルのガザ攻撃に対し、子供を殺すなと多くの市民が声を上げている。自発性、創意性を大切にして戦いを広げていることも、この間の注目すべき変化である。国民の要求運動を発展させていく上で、労働者、業者、医療、農漁民、女性、青年などの各層、各分野における自覚的民主勢力の役割は大きいものがある。自覚的民主勢力の運動団体は、市民の自発的な運動を下支えし、交流と信頼を深め、運動と共闘の発展に大きな貢献をしてきた。さらなる活動の発展、組織的前進が強く期待される。党は、国民運動に参加する際に、切実な要求の実現、運動を担う組織の前進強化、結びつきを生かした党勢拡大、市民的モラルを大切にする、などの原則を重視して、その発展のために奮闘する。多様な要求運動を自民党政治を変える統一戦線に結集することが求められる。革新婚運動が草の根から要求に基づく多彩な共同の取り組みを進めるとともに、自民党政治を根本から変える3つの共同目標。1、日本の経済を国民本位に転換し、暮らしが豊かになる日本を目指す。2、日本国憲法を生かし、自由と人権、民主主義が発展する日本を目指す。3、日米安保条約をなくし、非核、非同盟、中立の日本を目指す、を掲げて、国民多数の合意を作るために奮闘していることは極めて重要である。全国には652、地域革新婚557、職場革新婚76、青年革新婚19の革新婚、その他47都道府県革新婚、23の革新婚準備会が活動し、知識人、無党派の方とも共同を広げている。党綱領は、統一戦線は反動的党派と戦いながら、民主的党派、各分野の諸団体、民主的な人々との共同と団結を固めることによって作り上げられ、 成長発展すると明記している。今日の情勢にふさわしく、革新婚運動のさらなる成長発展へ力を注ごう。丸2、市民と野党の共闘の到達点と展望。日本共産党は2015年、安倍政権が進めた戦争法、安保法制に反対する国民的戦いの綱要の中で、同年9月19日、戦争法、安保法制廃止の国民連合政府を提唱し、野党の全国的規模での選挙協力を呼びかけた。党が共闘の道に踏み出したことは、政治を変えたいという多くの国民の期待に応えるものであり、大義ある選択だったと確信する。それから8年よ、市民と野党の共闘の到達点と展望をどう捉えるか。第一に、市民と野党の共闘は確かな成果を上げてきたという事実を確認することが大切だと考える。2016年と19年の参院選では、全国32の1人区すべてで野党統一候補を実現し、16年には11の選挙区、19年には10の選挙区で勝利を勝ち取った。2017年の総選挙は、希望の党による共闘破壊の大逆流が起こる下でも、共闘を守り抜き、32の小選挙区で共闘勢力が勝利した。2021年の総選挙は、共通政策、政権協力、選挙協力の合意を作り、政権交代に正面から挑戦し、激しい攻撃の中でも59の小選挙区で勝利を勝ち取った。この8年よ、課題や弱点を抱えながらも共闘が確かな成果を上げてきたことは誰も否定できない事実である。第二に、市民と野党の共闘の発展のためには、共闘に対する攻撃に対して野党が共に力を合わせて反撃することが不可欠であるということである。21年総選挙では、政権を失う恐怖に駆られた自公と補完勢力が、安保・外交政策が違う政党が組むのは野合。自公の自由民主主義政権か共産主義が参加する政権下の体制選択選挙などと、共産党と協力するなという激しい攻撃を行った。こうした攻撃に対して、野党が共闘の大義、新しい政治の魅力を正面から訴え、力を合わせて反撃の論陣を張るまでに至らなかったことは大きな弱点だった。激しい共闘攻撃、反共攻撃は、支配勢力の側が市民と野党の共闘が政治を変える現実的な力であることを認識し、恐れている証である。ひるまず力を合わせて打ち破ってこそ、政治を変える展望が開かれる。第三に、日本共産党が党勢でも選挙でも躍進することが、直面する困難を克服し、共闘を再構築する決定的な力となる。この8年よ、どんな困難な局面でも共闘を諦めず、市民と野党の共闘を前に進めるために力を尽くしてきた政党が日本共産党である。自民党政治を元から変える政治的展望と一致する要求で、国民多数を結集する統一戦線の力で政治を変えることを綱領で明記している党である。地域、職場、青年、学生の中に草の根の組織を持ち、国民と広く結びついている党である。だからこそ、共闘攻撃の矛先は我が党に向けられている。日本共産党を大きくすることは、今日野党共闘が直面する困難を克服し、前進を保障する上でも最大の力となる。10、総選挙と地方選挙を戦う方針について。丸1、総選挙の歴史的意義と目標について。 来るべき総選挙は平和、暮らし、民主主義、人権など日本の在り方の根本が問われる選挙となる。内政では日本経済に失われた30年をもたらした財界中心の経済政策を続けるのか、日本共産党の経済再生プランが指し示す抜本的な改革を実行するのかが大争点となる。外交ではアメリカ言いなりの大軍拡で戦争国家づくりを進めるのか、それとも日本共産党の外交ビジョンの方向で平和を構築するのかが鋭く問われる。自民公明とその補完勢力が多数を占める国民の声が届かない政治家、市民と野党の共闘で市民の声が生きる政治に変えるのかが問われる。自民党政治の行き詰まりを打開し、国民が希望の持てる新しい政治を作る最大の力となるのは、政治を元から変える変革の党、日本共産党の躍進であり、総選挙ではその実現を最優先の課題とし、最大の力を集中した戦いを行う。来るべき総選挙で躍進を勝ち取ることは、2021年総選挙から始まった支配勢力の激しい反共攻撃を打ち破り、次のステージへと向かう上でも大きな意義を持つ。比例代表が軸となる総選挙で日本共産党の躍進を必ず勝ち取り、この間の反共攻撃との戦いに決着をつけよう。総選挙では比例代表での躍進を中軸に据え、650万票、10% 以上の獲得、すべての比例ブロックでの議席獲得と議席増を目指す。小選挙区では沖縄一区のオール沖縄の宝の議席を必ず守り抜くとともに、小選挙区でも勝利できる党への成長、発展を戦略的目標に据え、議席増を目指す。比例代表選挙での党躍進のためにも、小選挙区で党候補者を積極的に擁立する。市民と野党の共闘は、共闘攻撃によって重大な困難が持ち込まれているが、共闘の再構築のために可能な努力を行う。同時に、日本共産党の躍進こそ、共闘の再構築にとっても最大の力となることを訴え抜く。25年参院選では、比例を軸にを貫いて、改選議席の絶対確保、比例代表での議席増を目指す。選挙区選挙では、東京、埼玉、京都の現有議席を絶対に守り、複数選挙区での議席増を目指す。丸2、どういう政治姿勢で戦うか、2つの姿勢を堅持して。総選挙は、次の2つの政治姿勢を堅持して戦う。第一に、国民の切実な願いと結びつけて、異常なアメリカ言いなり、財界、大企業の利益最優先という日本の政治の2つの歪みを元から変える。我が党の綱領的値打ちを太く押し出した論戦を展開する。自民党政治の行き詰まりの下で、国民の切実な願いを実現するために、綱領路線にこそ希望があることを大いに語り抜く。第二に、支配勢力による我が党の綱領と組織の在り方に対する攻撃を打ち破って、党への丸ごとの支持を広げ、積極的支持者を増やす政治的、組織的大攻勢をかける。総選挙を戦う主部隊は、政党名を書く比例代表であり、選挙勝利のためには、この攻撃にひるむことなく、正面から打ち破ることが不可欠である。丸3、総選挙躍進への独自の取り組み。三つの突破点で新しい戦いに挑戦。比例を軸にを貫き、全国どこでも党員一人一人が候補者となり、日本共産党の魅力を広げるとともに、比例代表予定候補者の魅力を党への支持につなげる努力を払う。 総選挙の取り組みでも若い世代、現役世代の中での党支持を飛躍的に増やすことに特に力を注ぐ。比例ブロック、小選挙区ごとに若い世代、現役世代に働きかける計画を具体化し、取り組みの柱に据える。すべての支部、グループが得票目標、支持拡大目標を決めて、その達成のために全力を挙げる。4つの原点に基づいて、支部が主役で選挙活動を進める。政策と計画に基づき、日常的な要求運動や宣伝対話で、日本共産党の姿が広く有権者に見える活動を発展させる。総選挙躍進に向け、以下の3つの突破点をしっかりと握り、新しい戦い方に挑戦する。声の宣伝を全有権者規模に大きく発展させる。候補者、議員とともに、支部がハンドマイク宣伝、宣伝カー運行に取り組み、こんにちは、日本共産党ですの声を街中に響かせる。この間の対話型の集いの経験も生かして、街頭での双方向、対話型宣伝に取り組む。若い世代、真ん中世代、JCP サポーターと協力し、シール投票、講演対話などに取り組む。全国遊説を選挙運動の節目に位置づけ、一つ一つ大きく成功させる。訪問での対話活動を徹底的に重視する。折り入って作戦を選挙勝利と党勢拡大の要の活動と位置づけ、大規模に発展させる。新聞赤旗読者、講演会ニュースで結びついている講演会員を2度3度と訪問、対話して選挙での支持を広げてもらう。こんにちはと声をかけ、要求や困りごと、党への要望や意見を聞き、講演会ニュースや政策チラシを届けての対話を進める。支部に対応する講演会を再開、確立、強化する。1万8000人の JCP サポーターの倍化を目指す。SNS に強い党になり、ボランティア、サポーターが参加する選挙にする。SNS 活用が若い世代、真ん中世代のボランティア、サポーターを広げ、党躍進のための新しい鉱脈となっている。SNS 活用に全党が取り組む。議員、候補者の SNS 発信を強化し、党機関と選対は、若い世代、真ん中世代の力も借りて、候補者、議員をサポートする SNS チームを作る。支部と党員は LINE 活用で候補者の情報を広げ、対話と支持拡大、折り入って作戦に取り組む。丸4、地方選挙での前進と世代的継承の取り組み。我が党の地方議員は日常不断に草の根で住民と結びつき、住民の利益を守り、要求に応えて地方政治を動かすとともに、その活動を通して日本共産党の信頼を広げるかけがえのない役割を果たしている。地方議員選挙の目標は、現有議席を絶対確保し、議席増への挑戦、空白自治体の克服、得票目標の実現である。次の統一地方選挙では、5県の県議空白の克服、政令市の空白区の克服、現有議席の絶対確保、23年の選挙で失った議席の回復とともに、新たな議席に挑戦する。都道府県ごとに議席占有率、議案提案権、空白克服の目標を具体化し、早期に地方議員第一党の奪還を目指す。24年の沖縄県議選、25年の東京都議選での現有議席の絶対確保と議席増への挑戦を重視する。我が党の国政選挙での躍進のきっかけは、東京都議選の躍進にあった。 国政選挙、全国の地方選での躍進につなげるために全党の課題として取り組む。首長選挙ではオール与党体制が主流の下でも市民と野党の共闘の流れがあり、新たな共闘・共同を党として追求する。24年の東京都知事選挙は都政の転換とともに国政にも重要な影響を与えるものとして重視する。地方議員の世代的継承は全党が力を結集して取り組むべき死活的課題の一つである。党機関・支部が力を合わせて若い世代・真ん中世代の党員拡大に取り組み、後継候補者の擁立のための系統的努力を強める。若い世代・真ん中世代の議員は700人を超え、党歴の短い地方議員も増えている。党員としての成長、地方議員としての成長の援助が求められている。党機関が学習の援助・政治指導を重視し、議員団・会議の確立に責任を持つ。全党がヒューマニズムとリスペクト・敬意の精神で地方議員を支える気風を作り上げる。若い世代・真ん中世代の地方議員の学習交流会を中央・都道府県委員会で継続して開催する。配達・集金などでの過重負担の解決や休暇の保障などを党全体の課題として取り組む。